今日は創世記の35章6節から15節までです。創世記35章の6節から15節。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエル・ベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていた時、神がそこで彼に現れたからである。リビカの乳母デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロン・バクテと呼ばれた。こうしてヤコブがパダン・アラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。一旦ここで切りたいと思います。ヤコブは神様から示されて、ベテルに登りなさいと言われました。ベテルはヤコブにとっての信仰の最も原点の場所です。ヤコブは、そこで神さんに出会ったのは、まあ、大体70歳から80歳ぐらいの時だと思われます。本当に年を取ってからやっと神さんが、彼に現れたわけです。このヤコブの物語を、読んでいくときに、本当に私もですね、私もクリスチャンホームに生まれはしたんですけども、もう成人するまで、成人して以降しばらくまだ神様のことがよく分かっておりませんでした。神様のことをよく聞いてはいたんですが、でもなんとなく、周りが行くから教会に行くで、なんとなく離れるのも嫌だから離れないと、でも、とにかく友達がいるからなんとなく通ってはいたんですが、しかし本当に人生の、荒波に揉まれ、人生の最も自分には越えられないような山に当たった時、イエス様の皆を呼んで、そしてイエス様と出会うことができました。ヤコブもこの人生の本当に70を過ぎるような、そのような年に至るまで、確かにアブラハム・イサクの神は聞いていたんでしょうけれども、でも彼が本当の本当に人生の危機に陥った時、エサウに命を狙われて、そして命からがら逃げてきた、その時ヤコブに神様は初めて現れてくださいました。そして本当に確かに神がおられるのだということを、それ以降の彼の人生で思い知ることになったわけです。神様はベテルにおいて初めヤコブに現れ、それからおよそ20年の後にこのパダンアラムのラバンのところから出なさいという時にも神様が現れ、またそしてこのシェケムの地で子供たちがその場所にいられないようなことをしでかした、その時にも神様はヤコブに現れて、ベテルに登りなさいと。でそれで、彼はついに自分たちの中にある偶像の神々を取り除いて、そして、自分自身を身を清め、新しい着物に着替えて、そして旅を進めて、そしてようやくこのベテルへと戻ってきました。このベテルに来た時、ヤコブはそこに祭壇を築きました。そしてそこの祭壇の名前をエル・ベテルと呼びました。これはベテルの神という名前です。ヤコブがシェケムに、来た時祭壇を築きましたけども、その時は、 イスラエルの神である神という名前をつけました。まあ、イスラエルという自分に神さんから与えられた名前を、まあ、誇らしげに使えた、まあ、その名前をつけたんですけども、でも結局彼の心にはそのおごり高ぶりがあって、身勝手な場所で身勝手な名前を祭壇につけたわけです。しかしそこでひどい目にあって、そして砕かれて、ヤコブはここに、この神様が指定された場所に築いた祭壇にはエル・ベテル、自分の信仰の原点、そのベテルの神という名前をつけて、もはやここにはおごり高ぶりはありませんでした。さて8節にリベカの乳母デボラが死にとありますけれども、突然、まあ、リベカ、懐かしい名前ですね、ヤコブのお母さんの名前のデボラが死にとあります。このデボラという名前は、まあ、突然ここで初めて現れるんですけども、まあ、このデボラはリベカの乳母ですので、まあ、リベカより年上のはずです。ですからかなりもう高齢の、女性だったと思われるんですけれども、なんでリベカが出てこずに突然リベカの乳母が死にと出てきたか、まあ、ここではおそらくもうリベカはすで、に亡くなっていて、そして、ヤコブが、リベカが大好き、お母さん子でしたので、大好きなリベカの乳母がまだ生きていたから、だからこのリベカの乳母を自分の群れに加えて、そして旅をしていたと思われます。でもその、デボラが、この時死んでしまいました。でそれで、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られ、その木の名前はアロンバクテと呼ばれました。このアロンバクテという名前は嘆きのカシの木という意味です。嘆きのカシの木、よっぽど悲しかったことが伺えます。こうしてヤコブの、母大好きだった肉親の、その、母の、まあ、片身的な存在であるあの乳母のデボラも死んでしまって、そして、彼にとっての頼りになる肉親は死んでしまったわけです。まあ、イサクはまだ生きていたんですけども、その父イサクはエサウの方が好みでした。ですからこのヤコブはきっと父イサクよりもお母さんであるリベカの方を慕って、そしてそのリベカの乳母であるデボラを、まあ、きっとして慕っていたことでしょう。その慕っていた、母に死なれ、またその乳母にも死なれて、そして嘆きのカシの木という名前をつけたほど彼は嘆いたわけです。悲しんだんです。ところがですね、ヤコブにとってそれは長い目で見れば幸いのことです。自分の母親、自分の、保護をしてくれた人たちが死んでしまって、いよいよ彼はですね、その肉によるのではなく、ただ神によって、肉親に頼るのではなく、頼りはただ神様にのみ置くようになりました。そうして、神様がヤコブに現れて、ヤコブに再び祝福をします。9節からお読みします。こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ、増えよ、一つの国民、 諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。アーメン。9節においてですね、こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時と、書いてありますね。つまり神様の目から見たら、この時がヤコブのパダンアラムへのから、パダンアラムからの、帰りの旅が終了したとみなされたわけです。この時です。ヤコブがベテルに帰ってきて、そしてそこで祭壇を築いて神様を礼拝したその時です。こうしてヤコブが、この最初のまだヤコブが何も持っていなかった時に神様に約束したことをこの時点で果たしたから、だからこの旅が終わって、そして、神様はその旅に終結宣言をしました。そして次に神様は祝福されます。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない、あなたの名はイスラエルでなければならないと。でこの時に、再びあなたの名はイスラエルであると宣言しました。ヤコブが、その見つかりと格闘した時にもその名前は与えられてはいたんですが、でもまだその後ヤコブは自分のことをヤコブと名乗っておりましたけども、しかし、この時点で彼は自分の名をイスラエルと呼ぶようになったようです。イスラエルという名前は、神と戦うという意味もありますし、また、神に支配されるという名前もあり、意味もあります。神の王子という名前にも英語では訳せます。つまりヤコブはもはや神に支配されたものとされたんです。アブラハム、以前の名前はアブラムでしたけども、しかし彼の名をもはやアブラムと呼んではならない、あなたはアブラハムと呼ばれなければならないと言われたのは、彼が99歳の時、いよいよイサクを産む直前の年の時でした。もはや肉の力が尽きて、あたかも死んだもののような、他の人たちから見ればもはや死んでいる状態の時に、神様は全能の神エルシャダイという名前で現れました。この時の、ヤコブと一緒ですね。この時の神様も11節で、私は全能の神であるエルシャダイという名前で現れております。ヤコブにとっての、頼りとしてきたリベカゆかりのデボラが死んでしまって、もはやヤコブにとって肉親に頼るつてが一切なくなった時に、神様は全能の神である、全てを支配している神の名前で現れました。そして産めよ増えよと祝福を言っております。この産めよ増えよという言葉はアブラハム、イサクには与えられておりませんでした。これはアダムとまたノアに与えられた祝福です。つまりこのヤコブはアブラハムに与えられた祝福と、またアダムやノアに与えられた祝福が与えられているんですね。イスラエルはアブラハム、イサクだけでなくアダムやノアに与えられた祝福も与えられているんです。産めよ増えよと。ですから今のイスラエルは本当に神様に支配 されたものであると、その勝因を押されたわけですね。この時のイスラエルは神と戦うものであり、神に支配されるもの、もはや人間の力によらず、彼はビッグを引いて自分の力に頼らず、またリベカも死に、デボラも死に、もはや彼をかばう者は親ではなく神であるようになって、そして、この祝福の言葉が与えられたんです。一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。これもアブラハムに言われた祝福と一緒です。そしてこの土地を与えようと、12節の方に、後半に、この土地をあなたとあなたの子孫たちに与えようという、土地を相続するという約束が与えられました。そして神様が語られたそのところで彼を離れて登っていかれました。まさしく天と地とをつなぐはしごの場所がこのベテルですね。そしてヤコブはその場所に柱を立て、そしてその柱の石の柱の上に、まず注ぎのブドウ酒を注ぎって書いた日本語の聖書でありますけども、これはブドウ酒にはとは限りません。注ぎの供え物ですので、まあ、ブドウ酒かもしれませんけれども、何かそういう飲み物を捧げる、捧げ物を注ぎ、またその上に油を注ぎました。これは注ぎの供え物、それはですね、後の時代エベネゼルが建ったあの場所でも、そのイスラエルの民は、注ぎの供え物を捧げた、要するに自分自身を捧げることを意味しているのがこの注ぎの供え物です。ヤコブはこの場所で、注ぎの供え物を捧げて、そして自分自身の心も注いだわけです。そしてヤコブはその神様が自分と語られたそのところをベテルと名付けました、まあ、改めてベテルですね。ルズという名前だったんですけども、20年間ヤコブがその場所を離れて、そして再び戻ってきた時、改めてベテルという名前で呼びました。ヤコブが最初にこの場所に来た時はたった一人でした。持ち物は杖一本だけでしたけれども、でも二度目にヤコブがこの場所に戻って礼拝した時は多くの群れを連れて、また、奥さんたちやまた子供たちも連れてこの場所に来ることができました。ヤコブはきっと感慨深くこの場所で礼拝したかと思います。もはや神の支配のもとに彼は生きることになり、そして、これからはイスラエルという名前で自らを呼び、また他から呼ばれるようになりました。新しい、全く神様の支配の下にある人生が始まったわけです。私たちも主に約束されたことを果たすとき、主からこのように新しい命、新しい人生が与えられ、また新しい呼び名で呼ばれるようになります。そして神の支配のもとに私たちも生きることになるんです。このイスラエルのアイデンティティは神の支配のもとに生きることです。自分を捨て、また自分の肉の力に頼ることなく、このヤコブが腿を打たれてビッグを引いて歩くようになって、もはや自分の力に頼るのではなく神様の支配に頼って生きるようになったように、このそれがイスラエルのアイデンティティです。私たちも霊的イスラエル人です。ですから皆さんもまた自分の力に頼るのではなく神様の支配に頼って生きて、 そうして、新しい人生を歩んでいくのが皆さんの本来の生き方です。どうか皆さんも自分の力ではなく神の支配に頼って生きるようになりますように。皆さんがあくまで癌として自分のやりたいことを押し通して主張しようとするのであれば、まだまだ神様との格闘は続きます。そしていよいよ神様はそのもものつがいを打って、そしてどうにもならなくただビッグを引いて神様の支配に生きるようにと、もし皆さんが愛されているものであるのでしたら、神様は強制的にそのようにされます。神様に愛されて見放されているような人たちだったら、むしろそこまで皆さんには関わりは持ちません。もし皆さんが神様と格闘して、そしてもものつがいが打たれるような痛い経験をするのであれば、それは皆さん神様に愛されている証拠であり、皆さんが神の、時間の子たちであるということの証明です。どうか皆さんは神様の支配のうちに歩んで、そうして祝福の新しい命の人生を歩んでいく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちは神の子です。事実今神の子です。なぜなら私たちはあなたの直接の介入がありました。私たちの人生の歩みの途中において、あなたからの介入があり、私たちはあなたと出会い、そしてあなたと格闘し、自分の自我を通そうとした時、主よ、あなたはそれを打たれて、私たちは霊的にビッグを引くようになり、ただあなたに頼って生きるようになりました。その時は痛かったですけども、でもそれ以降あなたに頼って生きる生き方は、私たちの力をはるかに超えた、ただあなたが確かに生きて働かれておられたと、あなたの麗しさ、あなたの甘さを褒めたたえる人生へと作り変えられました。主よ、ただあなたにこれからも頼りつつ歩んでいく私たちでありますように。私たちこそ誠のイスラエルです。なぜなら私たちはあなたを信じる信仰によって義とされたからです。私たちはアブラハムの子孫とされました。そしてこれから生きるのは、私たちが生きるアイデンティティは神の支配に即して生きるということです。それこそ霊的なイスラエルです。主よ、私たちはただあなたの支配のうちに歩みます。あなたが先に歩んでくださるので、私たちはあなたの後をついていくことができます。イエス様の首輝きは追いやすく、その首輝きは心地よいものです。それですから私たちはイエス様と共にこの首輝きを共にして歩んでいくことができます。主を感謝いたします。どうかこれから始まる一日、あなたと共なる歩みでありますように。またここに集うことのできていない兄弟姉妹たちの上にも、あなたが同じ祝福を与えてください。今日一日をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。